gentlemen, senior, señorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡よしゃこうです。
さあ、エイプリルフールが終わったと思ったら
ですね、先週でしたね。
もう、エイプリルフールどころじゃないですね。もう、真実は、はい、誠はもう嘘よりも本当に、とんでもない。
変なことになってますね。
もう嘘であってほしいっていうようなことがね、まあ、うん、嘘ではないわけですね。私もずっと年がら年中たびたびね、あちこち旅して、飛び回って、もう本当にうちにいる時間が全くないぐらいなんですけど、もう今ねずっとうちにいる
正しい生活ですよね。
もうね、なんか逆に新鮮ですね。まあ、そんなんつうの、ありがたく言えばね、すごくうちにいられて、うちのことがいろいろできて、すごく新鮮なんですけど、でも、うちにいるってことは、全く稼ぎがないってことで。
まあまあまあね。
まあ、要するに、あちこち行ってライブやって、そこでお金をね、いただいてるという見て、意図すると、
はい、
どこにも行かないっていうね。要するに、漁師が海に出ないっていうことですからね。もう、丘にね、登ったままという。
いわゆるフリーランスのミュージシャン
と。フリーランス。はい。まあ、周り見たらもうフリーランスばっかなんだけどね。
そうですよね。
なんか、まっとうにどっかに属して、それなりにお金をもらってね、なんか生活してる人ってね、本当一握りですよね。本当珍しい。まあ、そんな人が周りにいてですね、どうしようかって言ってますけども、今日も30分。
この番組は、ハウスギア、山本雑貨店の提供でお送りします。
山本雑貨店だったね。
そうです。
ね、今すっごい今新鮮だったしね。
先週から変わってますからね。
そうだったと思っててね。聞き慣れないものがね。
まだ2回目ですからね。
山本雑貨店ってこれまたなんか怪しい雑貨屋ですけどね。いやいやいや。まあ本当ね、地震があったり、去年はやっぱ台風の被害がすごかったり、
はい、
この世の中何が起こるかわかんねえなと思ってたら、ね、年明けでこれですからね。
はい。
まだほら年末あたりは中国で何か起こってるぞぐらいの、
ね、そうですよね、
ことだったんですけどね。それがここまで身近になって、もう全世界でしょ、全世界でもう本当はだからなんかね、アジアのエリアだけのものじゃないのっていう感じのニュアンスだったじゃないですか。
でしたね。
それがもう今やだってとんでもないことだよね。もうヨーロッパだし、
はい、
アメリカもすごいことだし、もうでもなんですかね、その国によってその対処の仕方がはっきり出てきますね。もうバスッともう出るな、外出んな、出たら捕まえる、罰金ってバシッとやっちゃうとこやっちゃうしさ。
そうですね、
自粛しなさい、自粛ってどこまでが自粛だか分かんなかったりね、
はい、
この辺難しいですよね。だからなんかそのバシッと言っちゃう、ダメって言っちゃうのもなかなか言いにくいところもあるんだろうけど、言わなきゃ分かんないというのもあるよね。
そうですね。
言われなきゃ分かんないやつらとかね、
はい、
自粛、自分で判断できないやつらとかね、状況がだから、その例えば日本列島結構広いと、こっちはきつい、あっちは緩いとかね、意識がね低いとか高いとか、あんまり身に迫ってきてない感じするとかね、そうでもない、もうすごいシビアだとか、これは個人差もあるだろうけど。
そうですね。
これは本当3月はね、結構あちこち行って、それこそもうね、この騒ぎが一番北海道がバーンとなってましたけど、
はい、
そこに北海道ね、3月半ばから行ってたんだけど、なんだろうな、札幌はやっぱりシビアですね。札幌はシビアなんだけど、隣町行くとそうでもないとかね。で、今なんかね、北海道は割とこう落ち着いてきてますけど。
そうですね、早めの対処が功を奏したなんて言われてますけどね。
まあでもなんだかんだやっぱ早め早めの問題はこれはでもついてもあるよね。
そうですね。
絶対。そうなるとだから遡ればさ、2月になっちゃうじゃないですか。
そうですね。
そういうことになるよね。雪祭りとか、あの時期。あの時期にどんだけ来たんだ人がっていう。そういう水際対策がなかったんじゃないかとかね。
そうですね。
いろいろ ありますよ。こういうこと、これの話はなんかいろいろやってとんぼ、とんでもないところでいくよね。
キリがないというか。
ね。
うん。
まあでもなかなかその身近で、感じられないものが、やっぱり、志村けんさんが亡くなって、
はい。
これは本当に、すっごい身近にやばいんじゃないかっていうのを、
うんうん、
身をもって、感じたんじゃないかなっていう気はしますよね。
早かったですからね、発覚してから。う
ん、ですよね、
うん。
まさかでしょ、だから そんだけちょっとやっぱこれシビアな病気なんだってね、まあみんなはみんなそうなるわけじゃないかもしれないですけど、
そうですね、う
ん、危険性があるんだなっていうね、
うん、
ということでね、今日は志村けんさん、
はい、
追悼ということで、
はい、
はい、行ってみたいと思うんですけど、まあドリフターズですよね。ドリフターズはやっぱね、私も小学校の時はもうやっぱかなり見てましたね。バンバン8だよ練習後行ってみよう、
はい、
ダメだこりゃ、
トカリアさんですね、
はい、そうそう、あれは相当ハマったんですけどね。でもね、志村けんさんはやっぱ世代的に言うとね、うん、僕の世代は、まあ、僕としてはね卒業しちゃってたんだね、ドリフターズを、うんうん、だから僕はやっぱ新井中のなんでバカ野郎っていうね、新井中の時代でやっぱドリフターズは僕の中で終わってて、
うん、
志村けんさんが出てきた時は知ってますけど、そこまでやっぱのめり込んでなかったんでね。
うん、卒業の時期だったんですね。
うん、だから、これ世代によってすごく多分違うと思うんだけど、
うんうんうんうん、
まあでも相当やっぱり、この、残したもの大きいですね、志村さんね、志村けんさん。
ずっと活躍されてましたからね、今の若い人たちにもちゃんと存在が知られてるという。
だからほら、ね、ドリフが関係なくてもソロでね。
そうそうそうなんですよ。うん、
その存在感とか、その地位はすごいですよね。うん、もう未だにだってずっとやってたわけだから。そんなですね、その志村けんの大ファンが、
はい、
モッコリーなわけですよ。
ああ、出ました。
もうモッコリー、たびたびね、もう、岩手県には登場してますけども、実は4月もね、来る予定だった。
はい。
うん。4月の18日から23日まで、岩手県内あちこちね、花巻、水沢、で、盛岡はね、米山で、サメ学とか予定あったんですけども、それもまあ、中止になったんでね。
はい。
で、これはね、やっぱ、モッコリーのたっての願い、うん、リクエストで、やっぱこれかけてくれっつうんで、
はい、
今日はこれ言ってみたいと思いますけどもね、なんと、このラジオ盛岡にこの音源があったという。
はい。
これ。
ベストアルバムみたいのがありました
。言ってみましょう。これ新鮮ですね、聞くのね。じゃあ、ザ・ドリフターズで東村山音頭。
Ladies and gentlemen, we are proudly present the one and only fabulous singing idol, Mr. Entertainer himself! Ladies and gentlemen,Mr. Ken Shimura!
ご紹介に預かりました志村けんです。全国の皆さん、今日も元気に歌って踊りましょう。それでは東村山町内音頭、まずは4丁目から行ってみようか。
東村山見渡さきゃ玉子狭山田所な酒が熱い東村山四丁目、それ東村山四丁目。
続いて行ってみようか、三丁目。
東村山三丁目、ちょいとちょくらちょいとちょいと来てね、一度はおいでよ三丁目、
それ
一度はおいでよ三丁目。
さあ今度は一丁目行ってみようか。
わーお、東村山一丁目、わーお、
東
元気よく行ってみようか。それやれそれ。あと一。はい。それ。それやれそれ。はい、
東村山には咲きゃたまこ、狭山茶どころな酒が熱い、東村山四丁目、
それ
東村山四丁目。
ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
東村山音頭ザ・ドリフターズ志村けんさんのですね、歌でしたが、これもすごいよね。これ、イントロがなんかすごいソウルショーみたいなイントロで始まって、はい、いきなり音頭になっちゃうっていうのはね。
音頭。
うん。これもまた、東村山ってね、僕今、川越っていうとこ住んでるんですけど、
はい、
うちからね、電車乗ったら20分ぐらいだよね。すごい近いんですよ。それですね、ま、モッコリのね、リクエストということで、
はい、
この志村けんさんの追悼ということでね、追悼文が来てます。
あ、
モッコリさん。これもうね、なかなかいい文章来てます。ちょっとご披露します。
はい、
志村けん様、はじめまして、モッコリです。実は私の初恋は志村けんさんをはじめドリフターズのメンバー全員でした。というね、5人で1人の男子という括りでテレビを見ていたので全員が初恋、
うん、
これ小学生時代ですね。
そうでしょうね、
もうこれね、
うん、
私にとってドリフは最大のエンターテインメントであり、初めて男を意識する対象でもあったのです。
ここが面白いところです ね、
うん、なので毎週土曜日の8だよ全員集合が何よりの楽しみで、当時は全員集合を見るために1週間生活していた感じでしたという、
うん、
すごい思うね、やっぱ思い入れが、
ね、
素晴らしい。毎週1回好きな人に会えるのだからそりゃそうでしょう。しかも生放送、
うん、
他の子たちよりダントツで熱が入っていたと思います。ブラウン管を通して舞台の隅から隅まで、端から端まで、よく目を凝らして見ていました。隅々ね、そのせいもあり、私の体の半分以上はドリフでできています。
うん、
どういう体、大人になるにつれ、コントの奥深さや、個人の技術や役割、使用している曲のセンスなど、見れば見るほどどんどん凄さを感じていき、いつしか私の中で物事の基準はすべてドリフかドリフじゃないかになっています。結構ね、ドリフっぽいとかっていう表現使うんだよね。
そうなんですね、うん。
これドリフだよねとかね。そういう物事の尺度になってますね。もちろん自分のダンスにもドリフ感を盛り込んでいます。
うん、
すごい。志村けんさんの訃報後、テレビ各局で志村さんの特番を放送しています。その中ですでに65歳くらいの時の志村さんは、付き合う女性の年齢の上限は35、6歳までだね、とお話しされていました。うん、ガチョーン、私はもうすでに付き合えないと年齢、
うん、
結構ショック。本当か、もうちょい年齢を上げてはもらえないでしょうか。でも私はいつまでもずっと初恋の気持ちのまま大好きです。日本中のみんなを大きな愛で包み込み、その結果世界中のみんなから愛されていた本物の芸人志村さん、ここは一発東村山音頭を歌いながら盛大に見送らせていただきます。本当にありがとうございました。志村けん万歳、という長文をいただきました、
うん、長文でしたね。思いが伝わってきますね、うん、
これはね、体がドリフでできてますから、ね、
半分以上が、
うん、本当だからね、うん、これはドリフじゃないとかね、結構そういう表現使うんですよね、
うん、
これはドリフっぽいよねこの曲はとかね、
うん、
やっぱその尺度にね
なっている
という、ね、なっているという、
まあ、影響力大きいですね、やっぱりね、
こういう影響力ですね、うん、もうね、初恋ですから、
はい、
ね、全員ですから、それも
欲張りですね。
ね、というモッコリーのね、
はい、
頂点でございました。
はい、
さあ
それでは
ということで、キトテツでございますが、
はい、
さあ山本さん、
こんにちは。
はい、こんばんは。
お待たせしました。
どうもどうも。ね、
今日は電話ですね。
今日は揉めてる東京からちょっとお電話で。
はい。
お電話ます
。今日もね、来られるかなと思ってたらね、直前までね。
そうなんですね。ああ、やっぱちょっと引っかかっちゃってね。うん、忙しいのと、まあ忙しくないんですけど、まあみんなね。
うん。
まあ、大変な思いしてますからね。
だからコロナでね、あのやっぱコロナでやっぱ外出禁止っていう感じもあるからね、
うん、そうですね、やっぱ付き合ってる人がね、そういう人たちと一緒になってね、そうならなきゃいけないっていうのが、うん、まあしょうがないなっていうのがあるんですよね、うんうんうん、
まあ、こればっかりはね、まあ、あのうちでおとなしくしているのがあの一番ですから。
いや、本当そうですね、
はい、ということで、まあのね、まあ、新年度になりましてね、
はい、
さあ、キトテツでございますが、今日のお題は、
今日のテーマ、キトテツの家、まあ、新年度になりましたんでね、あの、うん、もう一回ね、あの今初めて聞く人もいるでしょうし、キトテツってなんだっていうのも、うん、まあまあまあいらっしゃると思います。
そうだね、
うん、
そこ基本、基本ですね、
はい、それの基本、それのね、あの一番の基本のことをちょっとお話したいなと思って。
はい、
はい、じゃあちょっと簡単に、
はい、
キトテツの家、もうあのもう字読んで字のこととか字は見えないんでしょうけど、
ラジオですからね。
いえ、ラジオですからね、白文で。木と鉄ができてるんですね。
木と鉄。
そうです。日本には、通売工法、アメリカからやってきた通売工法とか、うん、コンクリートに出てきてる RC 工法とか、いっぱいいろんな工法があるわけですね。
はい。
その中でも私たちが今、木と鉄の家っていうのは、大来工法といいまして、日本から昔からある家の作り方。
うん。
プラスですね。
プラス、
ここが問題です。鉄の、構造材、パネル、補強材を大きくしたものを入れてる、うんうんうん、
なるほど。
そのパネルっていうのがあのパネルって名前で、はいはい、最初に基礎鉄、のなんコロコロンとかと作るのはこの基礎鉄のことを言ってるんですが、
うん、
なぜすごくいいのかって簡単に、
はい、
在来工法でいう今までやってきた工法プラス鉄王の強さを、まあ伸びとか強さとか粘りとかを含めた鉄を大きく入れて、
うん、
それで実はあの断熱材でパコッと囲っちゃうんですね、
うんうんうん、
それを全部組み上げたものを一気に現場に組み上げて、今まで大工さんが何回も何回も運んでたものをガツッと収めて、うん、素早く、家を作っちゃうというのが、一つの家というところです。
はい、
この力っていうのは本当に偉大なもので、普通通常のですね、筋交いのやっぱり何点何倍とかあるのをクリアして、うん、作ってくる家になりました。
うん、なるほど。
まあ、ちょっとラジオなんでね、難しいですけどね。
う
ん、
要するにだから昔ながらの日本の家の作り方なんだけど、そこに要するに昔ながらだとやっぱ鉄っていうのは入ってこなかったわけですよね。
そうですね、少なかったですね。釘とかっていう、
ね、釘とかね。それをだからこう鉄の強さをこうバーンと入ってきたっていうところが、まあ、今までの工法ではあったけども、ちょっと今ちょっと違うところですね。
うん、そうですね。ちょっと鉄のいいところをゴミを出さないとか、いろんなことを、はい、加えて完成されたのが基礎鉄の家。
だから日本人にとってはその基礎鉄の家っていうのは、まあ、馴染みが、ね、あるってことですよね。全く違うもんじゃないっていうね。
全然あの鉄使ってるからってびっくりすることなくて、
うんうん、
普通にあの馴染みのある家ですよっていうことなんですけど、はい、ちょっと名前が聞くとちょっとビビっちゃうかなってあると思う
んですよね。ああ、まあね、まあ、なんか全くなんかどんなもんできちゃうんだっていう気もしますけどね、基礎鉄って言われると、
そう
でも工法とかはもう要するに本来の昔の要するに大工さんが作ってるものがもっとすごく鉄が入ることで強力になってという、
そうです、
ことね、
その通りです。はい
はい、
はい、
ありがたい。
それが家を、プロデュースしながら売りながら日本中歩いてますよっていうのがそれで山本一、
はい、
森町出身
森岡出身、誰か森岡、ね、誰か森岡、
まあ、そんな山本さんの理念に応えまして私が作りましたのが基礎鉄の歌でございます、
はい
ね、
はい、
この歌も、ね、どんどん広めていかないとね、もっとね、
そう
ね、もう新年度、まあ、ちょっと今ね、いろいろ騒ぎがありますけども、これ乗り越えて、
ね、
基礎鉄で乗り越えていきましょう、
これ吹っ飛ばしましょう、
はい、山ちゃんでした、
ありがとうございました。
もうでは基礎鉄の歌、夏美です。
僕は鉄はじめましてよろしく君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢どんな時にも作ろう未来をみんなみんないつも笑ってる君は木僕は鉄優しい木と強い鉄君は木僕は鉄はじめましてよろしく山のふもと森とか流れる川渡る風青い空輝く街君と僕で建てる家君は木僕は鉄はじめましてよろしく君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢どんな時にも作ろう未来をみんなみんないつも笑ってる君は木僕は鉄優しい木と強い鉄君は木僕は鉄はじめましてよろしくきっと鉄きっと鉄優しい木と強い鉄きっと鉄きっと鉄はじめましてよろしくきっと鉄
夏見で木と鉄の歌をお送りしました。さあ今日はね本当志村けんさん追悼ということでお送りしてますけども、
はい、
志村けんさんすごくソウルミュージックに造詞が深いんだよね、
うん、
でなんかあのヒゲダンスもそうですけどてってってねあのテディベンダーグラスだっけ、
はい、そうですそうです、ね、ルーミー、うん、
すごいねあのソウルミュージックが大好きな、うん、でこれもそうだったのっていうのが早口言葉っていうのがあったんですね。
そうですね。ね、
これがなんとウィルソン・ピケットがオリジナルだったというね。
うん、
ねこれも こういうとこから持ってくるっていうのはすごいよね。
そうですね。
多分それを知ってても多分ウィルソン・ピケットの原曲を多分聞いたことはないというふうに思うんで、うん、今日はちょっと原曲を言っちゃいたいと思いますけども、それではお聞きください。ウィルソン・ピケットで Don't Knock My Love。Yeah. ウィルソン・ピケットで Don't Knock My Love でした、ね、これがあのドドドドこれはパート2かな、うんね、あのこっから持ってくるっていうのがねすごいよね。でなんかで、スティーヴィー・ワンダーのホットアザンジュライだったかな、なんかそのアルバムのなんかレビュー書いてたのがあったね。
ありました ね、
ね、あれもいやこんなの書いてんだと思って、
はい、
だからどの辺からそういうところに入っていって どの辺りが一番好みだったのかっていうのをなんか知りたくなっちゃうよね。
うん、
だからああいうこうね、その喜劇人っていうかお笑いのイメージのとこしか見てないわけですけど、うん、奥深くなんかそういう趣味あったんだっていうのはね、だから
間違いなく音楽人だったっていうのはね、三味線弾いてるシーンとかもあったじゃないですか。
ありましたね
最近でも、
はいはいはい、だからそういうとこでは多分なんかすごく幅広かったんだね。
そうですね、ミュージシャンでした、
ね、うん、じゃなかったらやっぱあんだけの幅広いことはできないかもしれないね。
ですね、
いやいやいやいや、まあ、そのなんかコロナのね、
はい、
あれであっけなく亡くなっちゃって、であの他にもね、あのアラン・メリルってヘレン・メリルの息子で昔ウォッカ・コリンズっていうバンドやっててさ、
うん、
でその時あのメンバームッシュだったりとかね、
はい、
私さ大昔ね日比谷の野音で見たことあるような気がするんだけど、ね、そのアラン・メリルもね肺炎で、これもなんかあっけなく亡くなっちゃったみたいでね。
うん、
あとニューオリンズのエリス・マリサリスか、
うんうん、
マリサリス兄弟のお父さんね、
うん、
まあ、あのもうやっぱり肺炎で亡くなってというね、うん、なんかこれからでもそういう訃報が次々増えちゃうのかもっていうような危険もなんかあったりとか、なんかこの先分かんないですね。
やっぱりかかってはいけない病気なんだなと思いますね。
これだからどこでかかるか分かんないし、どこでかかってるかどうか分かんないしね、
かかっても平気なのか重篤化するのかっていうのも誰も分かんないですよね。
それだし、うつしちゃう危険性もいっぱいあるわけだから。
そうなんですよね。
だからもうやっぱ極力うちでおとなしくしてなさいっていうね、
うん、
それはその自粛っていうのがどこまでがねもうっていうことなんだけど、肝に銘じてちょっとね対処していきましょうっていうことで、藤井コーチでした。
この番組はハウスギア山本雑貨店の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴス、バイバーイ。